イランの外相は国連安全保障理事会でイスラエルから攻撃があった場合には断固として適切な対抗措置を取ると述べました。イランのアブドラヒアン外相は18日アメリカニューヨークの国連本部で開かれた安保理の会合に出席し、テロリストのイスラエル政権は我々の利益に反するさらなる軍事的な冒険を控えるよう強制されなければならないと述べました。その上で、我が国の主権が侵害された場合には断固として適切な対抗措置を取るなどと述べ、イスラエルを牽制しました。また国連のグテーレス事務総長は、中東は崖っぷちにある、一つの計算違いやコミュニケーションミスが考えられないような事態を引き起こす可能性があるなどと述べ、関係国に自制を求めました。こうした中、イランの革命防衛隊の幹部は、核施設が攻撃を受けた場合、イスラエルの核施設にも反撃すると述べました。イランの通信社によりますと、18日、革命防衛隊の幹部は、イスラエルがイランの核施設を攻撃した場合、イスラエルの核施設を高性能なミサイルで狙うと述べました。また、イスラエルの全核施設を特定済みだとも強調しました。さらに、これまで平和目的と主張してきた核政策を見直すこともできるとしています。アメリカのバイデン政権は、イスラエルへ攻撃を行ったイランに対して追加の制裁を科すと発表しました。アメリカ財務省は18日、イランがイスラエルを攻撃する際に使用した無人機の製造に関わったとして、イランの個人16人と2つの団体に対して制裁を科すと発表しました。このほか、イランの鉄鋼会社が原材料を調達する取引先5社も、イランの政府の主要な収入源になっているとして制裁対象に含めました。イエレン財務長官は、テロ支援をしている政権の収入源を含めて、イランの悪質な活動を弱らせ混乱させると制裁の狙いを説明しています。また、バイデン大統領は、我々はイランの責任を問うために必要なあらゆる手段を取ることを躊躇しないという声明を発表しています。さらに、イギリス政府も18日、イランに対する追加制裁を発表しました。対象としたのは、イスラエルへの攻撃に関わったとみられる個人7人と6つの団体です。イラン軍の参謀本部や革命防衛隊の海軍も含まれていて、制裁対象となった場合、イギリスへの渡航が禁止されるほか、資産を凍結されます。イギリスのスナク首相は声明で、地域を不安定化させるイランの能力をさらに制限することになると指摘しました。
TBS ワシントン支局の樫本照之と涌
井文明です。
ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では、大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。毎週土曜日午前9時頃から配信です。